ークの
V トークラジオ。
いよいよ 10% に税率が上がってどうなるのかなというような気がいたしましたが、特に大きな買い物をするわけでもないので私にとってはね、あんまり変化がないんですが、この先いろいろなものを買った時に変化が大きくなるのかななんていうような気がいたします。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、いやまた北海道に行きたいんだけど休みがどうやっても取れないなと悩んでいる私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいな、持ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第137回のお話は、あそこのキャンプ場でまさかあんなことが、そしてすすきのの夜はうっしっし。今日もどちらかといえばですね、鉄分の多い一日のお話をさせていただくので皆さんにはちょっとお付き合いをいただくということで心苦しいところがあるのですが、8月26日のお話まで来ました。北海道ね、鉄分が多い旅行になっておりますが、そうなるとどうしても朝早く起きなきゃいけないということで、今回もレッドバロン帯広のバイクステーションさん5時45分にスタートでございます。ここレッドバロンさんね、まあ、表は広い道路に面してるんですが、裏はすっかりね住宅街ですんで、暖気運転をね朝気をつけてくださいねと店員さんにも言われてたもんですから、通りに出てからと思いましてね、ちょっと走ってからと思った瞬間です。ポケットに妙な膨らみを、そう部屋の鍵を返すのを忘れていたんですね。いや早く気づいてよかったんですが、鍵はねポストに入れるタイプですのでカッチャンと入れて戻るんですが、ちょっと余計な時間をかかってしまいました。なんだか今日のこの先を思いやられるような気がいたしますが、そうやってですね朝早かったものですから朝ごはんをどうしようかということで、実はこの近くにですね帯広市場がありまして、この市場食堂富士善さん、富士善でいいんだろうな、富士吉かな、ごめんなさい間違ってたらごめんなさい。こちらね市場の食堂ということで朝早くから開店しておりますので非常に助かります。こちらに向かうんですが、帯広市場、私の近くの市場ですので、ね、東久留米に昔あったものですから、どうしてもそういうのが頭にあるんでね、あとは築地市場、どうしてもコンクリートでっていうようなイメージ、アスファルトのイメージが駐車場なんかもあるんですが、入ってみてびっくり、一面のね芝生なんですね。道路の方はねアスファルト舗装されていますけども、その他のところは芝生ということで、うわいいロケーションという感じがいたしました。そして中に入ります食堂の方、早速今日頼んだのがですね朝定食400円です。この時ねなぜか海産物の方へ行かなかったんですね。なぜか、そう昨晩ですねお寿司を食べていました関係で、なんとなくもうお刺身系はいいかななんて思ったもので、それよりもフライ系を食べてないなということでね、まあ北海道まで来てせっかくの新鮮な海鮮物をフライで食べるのもどうかというような気がいたしますが、朝定食の方をいただくことといたしました。中身はですねエビフライとアジフライにもう一品が何だったんだろう、あれ、白身魚だったか貝だったかちょっと忘れてしまいましたが、朝からご飯おかわりしたいなと思うようなところでしたんですが、まあ、ちょっと写真を見ていただくと分かるんですがね、非常にこれが美味しいんです。パクッと食べてサクサクとしたフライ、なかなかの耳でございました。この定食を400円で食べれるというのは非常に助かりました。ということでお腹8分目ながらも帯広市場の方をスタートして、今日はですねまず一番最初カリカチ峠にということとなりました。だいぶ前から放送の方ではお話しさせていただきましたけれども、日本三大車窓ということで有名になっていたカリカチ峠、列車の方は新線の方へ行ってしまうためにね、昔のカリカチ峠の大カーブとか見れるわけではないんですが、国道を進みますとねその昔の大カーブの雰囲気がつかめるということが分かっていましたので、さあカリカチ峠へ行こうということになりました。 Google ナビを設定して道道75号線でね、くったり方面へと進みました。 途中看板にですね、ライダーの館くったりと書いてあったもんですから、あーこの辺りかー、そうね、ライダーの宿くったりってあの客車の車両を使ってるんですよね。まあ分かっていたんです、候補にも上がってたんですよ、実はここで、ね、一泊しようかななんて思っていたんですけど、まあやっぱりですね、帯広の市街から遠いんですよね。だから晩御飯っていうことを考えたり、いろいろ考えると、まあ高くてもバロンの方で正解だったのかなと思いましたけど、でも翌朝の行動を考えると、まあこっちの方がね楽だったんですけどもね。とは言ってもあったかいご飯をね、あの食堂備前さん帯広市場の方で食べれたっていうことを考えると、やはり正解かな。さて、そうやりまして、まず枯勝峠へ進むんですけども、てっきりですね国道を行くんだと思ってたら、ナビが早速裏道へ誘導してくれました。マジか、この狭い道、この山道進むのかなと思いながらも走っていきますとね、小さく国道38号線の看板、お、このままでいいんだなんて思っていると、またちょこっと小さく、ちゃんとしたあの青い看板じゃなくてですね、手書きに近いような小さい看板なんでね、あー間違ってないんだろうなとは思いつつも、ドキドキしながらも走っていきました。どうもですね、新徳の市街をパスする道だったようなんですが、まあ、ちょっとね、心臓に悪いっていうか気持ち悪いというか、またドキドキさせていただきましたけど、でいきなりですね広い国道38号線に出るんですね。でしかもここ上り車線に出るんです。ここ今どの辺りなんだなと思ったんですが、どうもやら2号目か3号目あたりということでね、かれこれ進んでるところに出てくれました。で突然ですね、左側に鉄道遺産と書かれました謎の駐車場を発見いたしました。おっとっとっとっとっていうことで、何何何と進んでみますとね、なんとそこは枯勝線の大カーブが見渡すことのできるような場所なんです。おお、これはこれはということでね、早速止めてみたんですが、まあ実際にはですね、草がもう生えまくっておりまして、木もね伸び放題です。そりゃそうですよね、廃線になってからもう何十年も経っているわけなんで、まあ何が何だかっていう感じは分かんないんですが、あ近くにあった看板を見ますと、おお、あのカーブがそうかっていうのが分かりましたんでね、おお、あそこ走ってたんだな、蒸気機関車か客車を引いて、なんていうことで感動しましたけども、なんとそこでもう一つの奇跡が実はここであったんです。綺麗な虹にご対面ができたんです。どうやら峠の上は雨が降っていたようで、虹を見るなんてのは久しぶり、しかも早朝から。もうここは止んでるということは、これはきっといいことがあるぞと思ってですね、枯勝峠国道38号を右に左にとカーブを切って登っていったんですが、だんだん風が強くなってきまして霧が出てきました。しかもですね、悲しいことに寒くなってきたんです。いやー、やっぱり雨の影響かなと思いながらも、いよいよ峠のサミットまで到着です。右にねドライブインの駐車場、左の方にはね展望台がありますので、右の駐車場に停めまして、まあ、ツイッターにて枯勝峠のね実況中継をしたんですけども、こちらツイッターねフォローされている方の方にはうまく伝わったかななんていうような気がいたしましたけど、ずいぶんね風が強いところでございました。枯勝峠からね見渡せる十勝平野でいいのかな、これは非常に雄大でございました。わあすごいなーというような気がしましたね。やっぱり北海道って広いなというような気に惹かれました。風がもうちょっと弱ければね、もうちょっとゆっくりしたんですが、さて、そうやってね枯勝峠の方を来ましたんで、やれやれということで、本当は越えても良かったんですが、この先を考えますと来た道を戻るっていうのが一番なんで、国道38号を戻りました。この後当初の予定ですと枯勝エコ鉄道に行くはずだったんですが、なんかですねこう気分が乗らないっていうと変なんですが、虹を見たせいもあるのでしょうかね、これ面白そうな公園だったんですけども、行こうという気がしませんでして、枯勝峠のね大カーブが草がこうボンボンに入ってわけわかんないの見たのか、なんか急に心が冷めちゃったのかもしれませんね。そんなわけで次は愛国駅へ行こうということで峠道を下ってきました。するとですね、突然なんですが右手にですね駐車場を発見しました。どうもですねここにあるのはですね小笹川橋梁というですね小さい笹ね川の橋なんですが、レンガのでできたアーチ橋があるところだっていうのが分かりました。ちょっと駐車場の奥入っていくんですけどね、草の中を入っていくんですけど、 こうどれどれどんな感じかななんて思っていましたね、結構立派な橋が見ることができました。すごいラッキーと思いました。書いてあった看板にはレンガ造りの駅舎があるっていうことがあったんですけども、どこだかちょっと分かんないなっていう感じでちょっと離れてたんですけども、線路のね勾配を示す表なんかもあってね、おーこれはっていうふうに思ったんですけども、あのこちらのね勾配表の方の写真も上げておきますが、なんとここ25パーミルでした。1000メーターで25メーター上がるんですけど、列車ではかなり急なんですよ。まあこんなねちょっとわからないようなお話をしちゃいましたけど、もうこの辺で気分良くなっちゃいましたね。あこのダート道はきっと列車が走ってた道なんだろうななんて思って、さあ戻るかということで愛国家へ道を進みました。で途中ですねまた新徳の町の方へ降りてきたんです。そしたらですね内帯高原で NHK の方が言っていた朝ドラ夏ドラ、この間もう終わっちゃいました。無事最終回を迎えましたけどもね、そちらのですね舞台となりました柴田牧場のロケ地となったところがありました。玄関マイヤーと牛舎がね、どうもあるところなんですけど、おおここがと思ったんですが、なんと残念なことに朝10時から夕方の16時までということで、あと1時間半は待てないなということで、イコちゃん用に写真をパチリしましたけどもね、まあ残念ながらということで、ここは通過です。でいよいよこうやって道を進めていくんですけど、途中ですねまあ暴風林なのかな、ちょっと、ね、綺麗な木が植わっているところなんかも見たんで、なんとかの丘ってわけではないんですが、ちょっとねその方の写真も撮ってみました。でいよいよ愛国駅に到着です。愛の国と書くんですけどもね、そもそもなんで愛国かというと、この後実は訪れる幸福駅、幸せの幸福駅とセットで考えないといけないんです。というのもですねこれ1973年3月と言いますから、昭和何年のお話って昭和48年、NHK のね新日本紀行ということで、そういう番組の中で幸福への旅帯広として紹介されたことから知名度が上がったんですね。幸福駅から2つね帯広寄りの愛国駅、ここと合わせて愛国から幸福行きという切符がね本当にブームになったんです。1974年ね翌年の1974年、これを元にした歌ね愛の国から幸福へっていうセリーホコさんが歌った歌があるんですが、まあ私ねこの歌とよく覚えてるんですが、ちょっと音程が外れんで歌いませんけど、でなんとですねびっくりなんですよこれ、1973年には7枚しか売れなかった愛国から幸福という切符なんですけど、これがですねこの年はですね300万枚です。4年間ではなんと1000万枚も売れたそうなんですよ。で観光客がね多く訪れるようになったり、待合室の内外にね利用者が名刺とか塩釣りの定期などを記念に残すようになったのはこの頃からだったようなんですが、でこちらそんなねブームになったからじゃあいいのかななんて思いますけどもね、実はこの盛り上がっていた愛国から幸福なんですけども、ここ広尾線っていうんですけどもね、ここ1973年の営業係数、まあ、前回でもお話しましたけど100円稼ぐのにいくらかかるのかっていう営業係数は1973年が704円、100円稼ぐのに700円もかかってたということよって感じでいたします。でそうやって、300万枚も売れた1974年でも100円稼ぐのに189ということで大幅な赤字だったんですね。でもねこれブームだったのも74年だけで、75年には481、76年には623と元のね戻っちゃったんです。一時的なものもあったんですね。最後の方は1日片道6本というこう広尾線自体の便数の少なさもあって、観光客は観光バスとかレンタカー、まあ私のようにバイクということもあってね、ここ1984年に第二次廃止対象特定地方交通線に指定されて、87年2月2日になって幸福駅と愛国区含むこの広尾線は廃止になっちゃったんです。まあそういうことでね、私もずっと小さい頃からここ知ってたっていうことがあって、愛の国から幸福へということなんで、まずは愛国駅と言ったわけでございます。まあ、子供の頃からの憧れっていうのはいつまでも心に残っているわけなんです。そんな愛国駅幸福駅と違いまして少々寂しいものがございました。まあそのおかげでね誰にも邪魔されずに写真を撮ることができたんですが、9600件ね蒸気機関車が止まっておりました。あれだけ SL に興味ない興味ないと言いながらも天気のいい日の SL とそして人がいないというわけで一緒に写真を撮ってしまいましたけどね。でもね、残念だったのはですね、これ iPhone の用の三脚が壊れてしまいまして、ちょっと自分でいろいろ石を工夫してね、線路にあります採石なんかを利用して写真を撮ったんですが、ちょっとねうまく撮れなかったのが残念なんですけど、でここで I62 からというじゃないね、愛国駅でゆっくりと写真を撮ってしまった関係で時間を随分撮ってしまいました。さあそろそろ幸福へ向かわなきゃなということで、スタートしたんですが、ちょっとねやっぱりここでの時間オーバーが大きかったですね。おかげで十勝大正二輪館ですか、バイクが止まってるってことなんですが、分かってたんですけども、これ以上寄り道するのはなということでパスしました、今思えば寄ってもよかったのかな、ちょっと残念だったんですけどね。そして着いたのが大人気前の幸福駅、こちらもですねさっきの愛国駅と違いまして幸福鉄道公園というふうにもしっかりと公園になってまして、機動車2両にモーターカーまで保存してありました。雰囲気的にはですね、周りには人家がないんです、畑ばっかりなんで、いかにも列車が来そうだなという雰囲気なんですが、残念なことに観光地化しすぎてしまったりしてね、特に後で写真の方もブログで見ていただければ分かると思うんですけどね、これみんなすごいんですよ、駅舎の方に切符っていうと変ですが、うじゃうじゃいろんなものが貼ってあります、まあ、愛国の方でも貼ってあったんですけども、この幸福はねとんでもないです、びっくりです、ぜひ見てください、ここまでやらなくてもっていうような気がいたします。でこちら紀伊半ね22というディーゼルカーが止まっているんですが、その車内にですね昔の写真が飾ってありました。と先ほど言いましたけど大ブームになった時にね、皆さんがいらしたっていう時の写真なんですが、こちらでですね、びっくりしたのは1985年の撮影のものなんですが、なんとバイクが写っております、ヤマハ RZ350 が写ってるんですね。まあ別の意味でおおすっげえなんていうような気になってしまいましたけど、でこちらいろいろねゆっくり写真を撮ることができました。やっぱり SL よりもキハ22の方に燃えてしまったんでしょうか、この辺が私っぽいなというような気がいたしますが、この後お土産のですね日付入りの切符のキーホルダー、愛国から幸福へというキーホルダーとステッカーも方を買いました。この後幸福駅のね隣にあります幸せカフェさんでソフトクリームで一息入れました。結局ですねここも1時間以上いたんですね、こんないるはずなかったんですけど、予定ではここは15分でした。15分で済むわけないじゃんって感じがしますよね、ほんといい加減な予定だったな。でこの後は旧広尾駅へ向かうんですが、広尾というと今は東京にあるんですけどもね、広尾線先ほどもお話をいたしましたけどね、帯広駅で根室本線から分岐して十勝平野を南下するんですけど、で帯広広尾自動車道の方に、乗りまして、ここ無料ですね、一気に中類というところまで進みました。その後国道236号線に入ります。途中ですねコスモール大気道の駅を発見いたしました。なんだかここやはけにロケット推しの街だな、なんでなんだろうななんて思って考えてたんですけど、ふと気づきました、民間ロケットの街だったんですよね、ホリエモンね、ホリエモンロケットって言った方がいいのか、いやよくテレビでも出ますけど、これからちょっとテレビのニュースを見るときには、おおあそこかあの辺りかなんて、ちょっと勝手に応援団になるのかもしれません。そんな大木町を通り過ぎまして、やがて豊臣でいいのかなに、入りました。ここで236号線と分かれて国道336号へ。この先黄金道路が使えないときはね236号で日高へ出るのでしょうが、さすがに今日は天気もいい天気だったんで大丈夫だろうと考えていましたら、なんだかすごい都会に入ってしまいました。どうも疲労のね、街中へ入ってきたようなんですが、いやてっきりね列車がなくなった、鉄道がなくなったんで、まあ大変申し訳ないんですが、そんなには栄えてないとこなんだろうなんて思ったら全然違ってですね、結構な都会でございましたよ。よっぽど私の住んでる方の方がね閑散地って感じがいたしましたけど、道路がしっかりと2車線の広いところでございましたんでね。で心で一回ガソリンを入れないかなと思って入りました、北連さんです。気づきました、 実は私フラッグを買っておりません。4種類あるのは分かっていたんですよ。でもね、その4種類フラッグを買ってじゃあどこへ置いておくんだっていう話になるわけなんですよ。はい、だって我が家でそんなにフラッグ4本もね飾るようなところもないわけじゃないですか。ということでいいやと思って買わなかったんですが、さすがにまあ買って1枚もないのもなんか寂しいなと思って購入したんです。まあ、何色かも分からずにね、お姉さんにフラッグありますかということで、そしたら緑色でございました。残念、青だったらもっと良かったのに。でついでにお姉さんの方にね、お昼ご飯を食べるところを聞いたんです。で実はここでっていうふうに言ったら、あーそこのお店にこっちの食堂の方が美味しいですよということでね、ご紹介を受けたのが山田食堂で、右行って左行ってすぐ分かりますよなんて言われたんでちょっと行ってみたんですが、なんとついでね臨時休業でした。どうも山田食堂という名前が私と相性が悪いのかもしれませんが、そうそう、山田うどんも最近あの山田うどんじゃなかなくなって山田うどん食堂でしたっけ、なんかちょっと名前変わってますよね。なんでなんだろうっていうような気がいたします。県のね当たりをつけていたお姉さんがあまりおすすめをしないお店の方なんですが、行ってみたらなんと行列、まさか北海道まで来て行列になって昼ご飯食べたくないなーなんていうような気が起きちゃいましたんで、ここは一応エリモ岬でゆっくり休もうかということで作戦変更いたしました。で旧広尾駅廃線になりましたね。旧広尾駅Google の方で調べた時は立派な駅舎だったんですが、先ほどのねガソリンスタンドのお姉さんにもう何もないですよって言われたもんですから、まあ期待はしてなかったんですが、確かにですね、バス乗り場になっちゃいましたけども、建物のね裏手の方をこう迂回路があったんで、これは列車の後か線路後かななんて思ってね、ちょっと回ってみたところ、なんと左手に鉄道記念公園がありました。機関車の形をした看板によりますと、広尾線は昭和7年から62年まで55年にわたって南十勝の発展に多大な貢献をしたということで、それを記念する公園を作ったそうなんです。ポイントを転換する時のテコや転てつきの標識、動輪、腕切り式信号機などもありましたんでね、こちら十分な鉄分補給をすることができました。ありがとうございます。さあブリストもガソリン満タン、鉄分の方も満タン、残すは黒額のお腹だけということで、目指せ襟裳岬ということになりました。広尾駅を12時にスタート、いよいよ黄金道路に入っていくわけなんですが、黄金道路はね、そもそもは襟裳町、書野と広尾町の元立っていうもの33.5キロ、1934年昭和9年ね10月31日に竣工で、竣工当時の名前は日活海岸道路、正式にはですね地方非道帯広浦賀線といったそうで、日高山脈が海岸まで迫り来る交通難所となっていた場所でね、黄金を敷き詰められるほど建設に莫大な費用がかかったということでございます。昭和2年の着工から8年も要したということでね、断崖を切り裂く難工事の末に開通したのが名称の由来だそうでございますが、昭和35年から舗装したりですね、あと副道、あのトンネルだけど片方は空いている副道で改築が進められたんですけどね、舗装化するだけでも1キロあたりなんと9億8000万もかかったんですって。当時の一般的な国道の10倍近くの費用がかかってそうなんですよ。びっくりですね。でこちらの道路落石も多いそうです。で副道がね多く設置されてるんですけども、悪天候の時はたびたび通行止めになるそうなんです。まあそんなことでね、対向車の脱粉ならまだしも海の脱粉は嫌だななんて考えながらも黄金道路を走りました。いくつものトンネルというよりも副道、左側が空いて外が見える副道走っていくんですが、こりゃ確かにお金かかるなーなんて思いながらも走っていきました。そんなことを考えて走っていたらですね、途中漁村が出てきまして、ちょっとした街並みがあったりして、この辺の方は買い物に行くのも大変なんだなぁなんて思いながら走っていたら、なんと目の前をキタキツネがイカかなタコかな、なんかこう足がねビローンとしたのをね口にくわえて道路を横断していきました。ど 棒猫ならぬ泥棒キツネですね。残念なことにね、これね、GoPro で撮ってると思ってたんですけど、どうも電池切れだったようで撮れてないんですよ。ずっと探してるんですけどね、これ皆さんにちょっと見ていただきたかったんですけどね。はい、こういうのもね、北海道だなと思いましたね。普通猫じゃないですか、それがねキツネですからね。なかなか笑いましたよ。左側にですね、旧道らしきトンネルがいくつか見えたりするんですが、こちらは右側の新道の方のトンネル、谷磯トンネルを進みました。長さ 2020m と大変綺麗なトンネルなんですが、対向車も後続車もいないっていうトンネル、大変嫌ですね。まあ 2020m なんでね、入った時はいないなと思ったら、途中からえらく車が来たんで、逆におおなんていうような気になりましたけどね。この辺マップルに出ているところではトンネルが連続するところって書いてありました。トンネルを出れば左手は海、前方はすごい山。いや本当にこれは大変だったんだろうなーってのがよくわかりました。またトンネルの出入り口がね、落石防止でしょうか、分厚い厚さのひさしがあったりして、これは大変怖いなーと。こんなところ確かにトンネル出たら石が起こってきたなんて言ったらどうなるかわかんないもんなということで、自然の怖さを深く感じました。やがてエリモ黄金トンネルに到着です。エリモ黄金トンネル、長さはなんと 4941m ということで、既存のねウトンベツトンネル 3215m の途中から第二ウトンベツトンネル 1927m をこうくっつけるような形で、2006年から着工したそうでございます。2011年にね、一般車両の北川通行で暫定供与、2011年2月に完成ということでございましたけど、一番長いトンネルだそうでございます。で、このエリモ黄金トンネルを、いやー、長えなーなんて思いながらも通過いたしますと、一気に街並みとなっています。庶民の庶に、のっぱらののと書いて、庶屋と読むところの漁港なんですが、綺麗なね、バス停もあったりして、先ほどまでのね、黄金道路のイメージとは全く違う街並みに入ってきました。やがて、国道336号から左折いたしまして、道道34号でエリモ岬へと進んでいきます。この辺りからね、今までのね、曇天と違って雲が消えて晴天となってきました。いやー、やっぱり黄金道路を走っている時に、ね、天気が良くなりたかった分ですから、なんか嫌な雪がしていたんですけどもね、晴天の中ね、道道34号を走っていきますと、途中100人浜の浜がありました。こちら100人浜、ね、10キロほど続く砂浜で、美しいと有名らしいんです。悲しい言い伝えがあってね、その昔海の難所と知られるこの海域、南波藩の大型船が遭難して多くの水死体が波に打ち上げられて、わずかながら生き残った人も飢えと寒さで亡くなって、その数がなんと100人にもなったということで、百人浜なんていう名前がついたなんていうことを知っていたものですから、この大荷物のブイストに乗ってこないでね、後ろに乗ってこないでよ、いつの間にかタンデムは嫌よなんてね、ちょっとビビりながら百人浜のキャンプ場の看板を見て、もう申し訳ないけどバスだわとやり過ごしました。でこちら草原の中をね走っています。なんか北海道のイメージと違うぞというような気がいたしましたし、百人浜というそういう悲しいイメージとまた違うぞなんて思いながらも走っていました。すがすがしい高原のような感じでございましたね。でやがて街並みとともに襟裳岬が見えてきました。よっしゃーと思った瞬間、左手に郵便局を発見。そうだ、イコちゃんの風景と思って慌てて左折。どうやらこちらの郵便局の方でもね、珍しいお客さんとなってしまいましたけど、しかしこんなに風景印をもらうとは思いませんでしたけども、当初の予定ではですね、最北端と最東端の御用米、そう読めるけど書けない、御用米の郵便局ということで、その2カ所だけのつもりでいたんですけど、思ったよりもいろんなところでもらうことになりましたけどもね。しかしそうやって考えると、最東端の御用米郵便局逃したのは失敗でしたね。やっぱりもう一度北海道ね、東北リベンジでしょうか。さて、そんな寄り道をした後ですね、リモ岬到着です。広い駐車場、マップルにはね、傾斜があり、強風時バイク転倒注意と書いてありましたんで、大変ビビりながらということで申し訳ないんですが、平坦な広いところに停めさせていただきました。どうもですね、 風の館というですね観光施設があるんです。そこの前に二輪用の駐車場があるんですけどね、ここが傾斜地なんですね。はい、私はお土産屋さんの前に止めさせていただきました。ここまでねこけることに注意していながら、まさかねあんなことが。さて、えりも岬というとあの森進一ですですか、有名ですが、ここに実はですねえりも岬の歌碑が2つあるんです。知ってました？どうもですね、あの島倉千代子さんね、人生いろいろの島倉千代子さんも歌っていたようですが、まるっきし歌詞違うようなんですけどもね、これもまた一つの記念ということになるかもしれません。ちょっと調べてみようかなという気にはなりませんでした。で、えりも岬のね看板パッチリとしたんです。そしたらその先になんと残念なえりも岬突端の看板、あそこがえりも岬突端なの、ここじゃないんだと思って、ね、歩くかということで歩きました。途中ですねチャリダーさんご一行、大学生かな、そのぐらいのご一行と一緒になりましたんです。このえりも岬、びっくりしたことにアザラシさんが来るんですね。それで有名なところだったんですが、チャリダーの大学生さん、おいおいラッコがいるよラッコ確かに遠いけど小さいけどあれラッコじゃないからと静かに思って訂正してあげませんでしたね。だって下手訂正するよね、
あれラッコじゃ
ねえ
よ
いうわけにはいかないんだね。あの大学生はいつラッコじゃないと気づいたんだろう。年間260日以上も強風が吹いたり霧が出たりという前評判と大違いで、非常に穏やかな良い天気に恵まれました。えりも岬、何もない春、とんでもないよっていう気がいたしましたけどもね。いろいろね、あの民宿とかもあるんですよ、ね、歌だけ聞いてると本当に何もないのかな、民家だけかなと思ったら、しっかりとね結構な街並みっていう大変ですから、そんなところでございました。そして天気もいいということでね、唯一この北海道の岬を巡ったところでは岬らしい岬になりましたけどもね。さてそんなんで遅くなりましたけども、お昼ご飯の方はえりも岬観光センターさんに行きました。注文したのはえりも岬ラーメンでございます。驚いたことに味噌、醤油、塩とね3種のスープがあるということでございました。ただ残念なことに魚介なんですよ、で乗ってるのがね、なんで魚介じゃやっぱり塩味だろっていうことになりまして、塩味にしましたけど、カニ、貝、わかめね、いろいろ乗っておりました、何が乗っていたのかちゃんと入ってこなかった私、申し訳ございません。魚介の染みたスープ、いやこれがね美味しかった、くーたまんねーって感じで、麺もですね、普通の中太麺、細麺じゃなくて私の好きなタイプの麺でございましたので、ゆっくりとずーずっと、ね、スープを飲みながらも味わいましたけども、といってもまあ普通の人よりは、楽早く食べたんですけども、さてそうやってお腹もいっぱいになりまして、今日のお宿でございます、半眼館森林公園キャンプ場へ向けてスタートとなります。実はですね、二部谷のキャンプ場があったんです。で二部谷の方をね最初泊まろうと思いましたんですが、なんと残念なことに定期便、あと三井市のねオートキャンプ場の方はバイクは NG ということになってしまいましたんでね、2カップまで行くことになったんです。道道34号をスタートして国道の336号へ、最初は気持ちよく走っていたんです、いやいいな、やっぱり北海道いいなと思ったんですが、様にあたりからですねだんだん道が混んできまして、なんかね雰囲気も変わってきたんです。北海道ではない雰囲気、昨日までの海岸通りとはまるっきりなんか違う感じにびっくりです。加えてですね、私何を勘違いして、向川から様にまでの日高本線が運休中なのは知っていたんですけど、向川がですねてっきり2カップの手前だと思ってしまったんですね。ですから道沿いにあった駅もスルーしてしまったんですが、今思えば寄ればよかった、代行バスのダイヤと関連写真をパッチリすればよかったんですが、本当に失敗でした。やがて国道235号線に入りまして、雰囲気はまるで千葉県、おい俺北海道にいるのになんかこれ雰囲気千葉県だぞっていうような感じだ、まあそのぐらいですから道が混んでたということなんですよ。 まあ、普通のね片側一車線の道が取れないように混んでて、で信号も多いわけですね。日高の町へ近づくと、まあ、大馬さんで儲かってるっていうことはあるのかもしれませんが、雰囲気がね今までの北海道とは違うぞっていうような感じになってきました。やがて道路標識の方にも苫小牧の文字が、まあ100キロ以上あるんですけども、本当静内あたりはね北海道のイメージと違いましたね。でこのあたりでですね、大荷物のライダーさんとすれ違いました。大洗からの方でしょうか、それともやっぱり違う方向から入間岬を目指しそうだったんでしょうか、よくわかりませんですけど、かなりの大荷物のライダーさんとすれ違いましたよ。それとやっぱりあとはお馬さん、今まではですねずーっと牛さんばっかり見ていたんです。確かにこれは北海道を走っていたら牛ばっかりだなーなんていうような気がしたんですけども、やっぱり平賀、この辺りでは馬サラブレッドでしょうね。線路の脇にねいたりして、こう夕日が当たってね、夕日っていうか、まあまだ早いんですけどもね、ちょっと傾いてきた日差しを見て写真を撮るのに良さそうなぐらい綺麗にですね馬体が輝いていたんです。列車来ないんですけどね、これ列車来るって分かってたらね、その列車とお馬さんを待ってもいいかななんて気にもなったんですが、まあ今思えばちょっと残念なことだったかもしれません。やがてバジブさんおすすめのニーカップレコードの湯の看板が見えました。うわーこれはもうすぐだぞということでね実感したんですが、道の駅サラブレッドロードを挟んでセイコーマートとセブンイレブンがありました。おおやっぱりニーカップまで来ると都会だなーなんて気がいたしました。街中を抜けまして左にカーブをすると半岩間森林公園キャンプ場の看板、左折したらいきなりの急坂上りです。しまった上りか大丈夫かっていうような感がありましたけども、上に登って受付に行ったんですが誰もいませんでした。しばし待っていたら管理人の方が到着です。今日のお泊まり代400円を支払って説明を聞いたところ、事務所の脇の狭い道を上がったキャンプサイトとのこと、地図をもらいましたらなんか嫌な雰囲気、坂を登っていったんですがどうもバイク止めづらいなここっていう感じでしたよ。どうもねそれで奥の方にもあるって書いてあったんで、じゃあ奥はどうなのかなって言ってみたら余計にダメ、こんなあの急坂っていうかところで、しかもですね道路の幅が狭いわけですよ。いやダメだこれと思って最初のところでいいや戻らなきゃ U ターンしなきゃと思ってみたら下がですねダートというよりも土、うわ最悪頑張れ俺っていうことで左にハンドルを切ったんですが、その時にワイヤー発見、うっと思った瞬間ダメでした。あーと思った瞬間左にこけました。最近です早く着いていたのにキャンプ場にね、でゆっくりテントを張ってね、お風呂にのんびり入って晩ご飯をゆっくりと思っていたのに最低です。ヘルメットを脱ぎ捨てました。トップケースも下ろしました。カバン類すべて投げ捨てましたが、ブイスト立ち上がってくれません。そう土ダートというより土なんです。うわと一生懸命やったんですが踏ん張れないんです。どうしようこんなテントサイトの奥で誰も来そうもないところでって、でも頑張れ俺っていうことで何度も起こそうと頑張ったんです。無理でした。汗だらだらジャケットも脱いで半袖の T シャツやってもダメ、助け呼び行くかと思った瞬間でした。函館ナンバーのスクランブラーさんが到着です。こちらの方もサイトの方どうなってるのかなと見ようと思って奥までいらっしゃっているご自分は安全なところに止めましてね、お手伝いに来ていただきました。なんとか二人かがかりで立ち上げて無事 U ターン、とりあえず助かりました。この後ねテントを設営してレコードの湯の方へ行ったんですが、レコードの湯ねいいお湯だったんですけども、そんなことよりもこけたことがもうがっかりでね、で慌ててたじゃないですか、俺どうなんだろうなと思ってね、とりあえずバイクの方はね、無事だったんですけども、うわもうドヨーンとした気持ちでお風呂入りましたけど、ですからレコードの湯ほとんど覚えておりませんまあレコードっていうからねてっきりあの馬のレコードかと思ったら音の方のレコードだったようなんですが、いろんなレコードが飾ってあったのは見たんですが、そういうところも見るような勇気もなく がっかりしながらも晩ご飯を仕入れました。あとお礼のね缶ビール数本を、ね、買い入れまして、スクランブラーさんの方にどうもすいませんでしたということでテントの方に差し入れして宴たい気持ちもそぞろでございました。スクランブラーさんの方からね、じゃがいもの差し入れをいただきましたけどね、まあこれでということで美味しいじゃがいもでしたね。やっぱり北海道ということでじゃがいもうまいなーなんていうことで感動いたしましたけど、気分は戻らずにもうここのキャンプ場はね、そんな落ち込んだ夜の様子と裏腹にチャリダーさんが山のように来ておりましたけど、気分は落ち込んだ 368.6 キロ、明日も早いぞ早く見よう。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。